使徒の働き9章の31節。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。今日はこのところから聖霊に励まされて前進する、聖霊に励まされて前進するという題で御言葉を取り継がせていただきます。もうすでに司会のエバリンさんがキャシーさんのことに触れてくださいましたので、くださいましたが、本当にね、私たちの愛する姉妹としてここで共に信仰の生活を私たちも歩ませていただいて、本当に光栄であり、本当に姉妹を通して主に従っていく歩みっていうのがどれだけ素晴らしいものかということ、また本当に姉妹は肺のね痛みをずっと長いこと患っておられましたけれども、その中でも本当に主を見上げて歩んでいかれる姿ね、この地上にあって主は私たちに悩みがあるとおっしゃいましたけれども、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったのだっておっしゃった通りにね、本当に今主の下で安いで おられると思うので、本当に私たちもそのことを覚えてですね、共に本当に主を見上げ、また特にね、それでも地上にあっては寂しさがあります。そういう意味でね、ご家族また信仰の友、たくさんの方がおられると思うんですが、本当にその方々の慰め、私たち自身もそうだと思うんですが、主の慰めと平安があるように共に覚えて祈りたいと思います。一言お祈りしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめます。人が生くるも死ぬもすべてあなたの御手のうちにあって、それらが許されていることを今日また改めて覚えて主の皆をあがめます。神様、どうぞ私たち自身、本当に姉妹を通して多くの愛を受け、多くのことを教えていただき、本当にただただ主の皆をあがめます。どうぞあなたのもとで安らいでおられることを私たちは信仰によって知っていますが、どうぞ本当に主ご自身が姉妹の労にねぎらってくださり、またそのご家族、また近くしておられた方々お一人お一人のうちに主の慰めと、また平安と、そして希望を主が与えてくださるように、私たちは本当にただただあなたにより頼む時にのみそれらをいただくことができますから、主はそのことを成してくださると信じます。どうぞ主が特にご家族のお一人お一人とともに伴ってくださるようにお願いをいたします。この後続いていくその一つ一つのことも主を守りくださるように、今日私たちはあなたの御前に集い御言葉をお待ち望んでいます。どうぞお語りください。私たちは聞いています。どうぞ聖霊様がお一人お一人に必要な御言葉を今この時語ってくださるように、ただただあなたを待ち望み、愛する主イエスキリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。私たちはこれまでに教会とは何であるのか、教会とはということで、テーマのもとで4回のメッセージを見てきました。はじめに教会は主イエスの教会、主イエスの教会であるということを見ました。その主イエスの教会はキリストを、イエス様を頭とするキリストの体として存在しています。イエス様を表す体ですね、体はイエス様、頭を表すものとして教会は存在しています。そして教会はこの主の御言葉にとどまることによって、私たちの推測、私たちの考えではなくて、イエス様の言葉に、御言葉にとどまることによって真理の柱、また土台として建てられています。また教会はキリストとイエス様と 神の国を代表するキリストの施設としてその存在を表すという時に使命をも受けているということを見ました。和解の務めですね、福音を届けるこの和解の務めという大切な使命のために教会は一人一人のクリスチャンは主によって選ばれたということを見てきました。教会は生ける神の教会です。生きている神の教会、教会は生き物ですね。形、何かね、そういうものではなくて、物質ではなくって私たちは生き物なんですよね。生き生きとしている。ですから教会には神様の命が満ちている。神様の御臨在、命が満ちています。川の流れのように常に動きがある。それが教会です。教会がいつも同じ状態であり続けるといったことはありません。今お読みしましたテキストに聖霊に励まされて前進し続けたと書かれてあるように、生ける神の教会はこの神様ご自身の霊、イエス様の霊である聖霊の励ましを受けて前進していくわけです。それが教会を建てられた神様の御心であり、主はこれまで今の私たちだけではなくて、これまでのずっと聖霊の励ましを持ってご自分の教会を導いてこられました。聖霊の励ましを受けて教会が結んできたその実が私たちクリスチャンであり、今日世界にあるその一つの、ただし一つのイエス・キリストの教会ですね。ではその聖霊の励ましとは、教会がどのような状態にあるときに受けられるものでしょうか。聖霊の励まし、それはいつでもどのような状態においても受けられるものなのでしょうか。テキストを見ると聖霊に励まされてというその言葉の前にですね、主を恐れかしこみとありますね。主を恐れかしこみ、聖霊の励ましは教会が主を恐れかしこむところに与えられるもの。どんな状態でも、いつでもではなくって、教会がクリスチャンが主を恐れかしこむところに聖霊の励ましは望むっていうんです。ということは、主を恐れかしこむということがどれだけ私たちにとって大切なことであるのかっていうことがわかると思うんですね。主を恐れかしこむとはどういうことでしょうか。主を恐れかしこむこと、それは第一に主の前にへり下るということが言えると思うんです。第一ペテロの5章5節のところにこう書かれてあります。第一ペテロの5章5節のところ、神は高ぶる者に敵対し、へり下る者に恵みを与えられる。神は高ぶる者に敵対し、へり下る者に恵みを与えられると。神様はご自分の前に高ぶる者ではなくって、へり下る者にその目を注がれるというんです。ですから教会が主の前にへり下ることを忘れてしまい、何か自分たちがすごいものであるかのように、救われたということが何か自分たちが当たり前のことのように考えて立つときに、そのように自分自身を誇ってしまうときに、そこに聖霊の励ましはないっていうんです。教会がへり下るとは、もちろん個々のクリスチャン、私たち一人一人の主の前のへり下りというのが大切になってきますよね。イエス様はこうおっしゃいました。心の貧しいものは幸いですと。心の貧しいものは幸いだ。心の貧しいものとはどういう人のことでしょうか。それは心の砕かれた人、へり下った心を持つ人のことですね。神様以外にもう自分にも望みは持てない、この世のいろんなことを持ってきてもどうしようもない、本当に神様以外に救いはないっていうことを知っている人のことではないでしょうか。そういう人に神様は目を注いでくださるっていうんです。しかし自分を正しいものとする、自分を知者だとする、 何かもう神様のことを全部分かったかのように、もう救いなんかこういうことなんだろうって何かもうね自分でそれを準備したかのようにこう誇ってしまう、そういう人を主は蔑まれる、敵対されるっておっしゃるんです。聖霊の励ましは主の前に、この神様の前に自らを低くし、主を仰ぎ見るその教会の上に豊かに臨みます。主を恐れることは悪を憎むことである。箴言の8章の13節、主を恐れて悪から離れよ。箴言3章7節、これはそれぞれ今言いました箴言の御言葉ですが、主を恐れかしこむとは悪を憎み悪から離れることだ。なぜそうなんでしょう。なぜそうなのでしょう。答えは簡単ですよね。主ご自身が、神様ご自身が悪を憎まれるからです。主は義なる方、正しいお方であって、悪ではなく公義と正義を愛される。ですからもし教会のうちに偽りや不正といった悪があるならば、神様はそこに励ましというよりも聖霊によってご自身の霊によってその罪を指摘されます。そこはどうだって、それは悪じゃないのか、不正ではないのか、私がそれを喜ぶと思うのか、聖霊を通して神様はその悪を示してくださいます。神様はご自分の教会を悪から守るために聖霊を通して罪を示してくださるんですね。罪をこうね、悪を、罪を指摘されるっていうのは誰にとっても嬉しいことではないわけですよね。けれども聖霊の啓示、その示しを受けて私たちが主に立ち返るならば、悪から離れようとするならば、聖霊の助けが私たちを助けてくれる、私たちをそういう意味で励まして、悪から守ってくれる、助けてくださるんですね。イエス様はパリサイ人、律法学者のパンダネに注意するようにと言われましたが、それはもうこう守っていたら私たちは正しいんだ、ね、人に見せるような義であったり正しさであったりね、見せかけの正しさであったり、そういうようなパンダネに注意するように、そのような偽善、偽りというのが教会のうちに、私たち自身のうちに入ってきて、それがパンダネのように大きく膨らんでしまうときに、それを注意しなくてはいけない。そうならないように、その種のうちに取り除く。入ってきてしまうことを避けるというのは難しいかもしれません。でも入ってきたときにそれを除こうとする、そういうふうにいつも注意していくことが大事だとおっしゃっておられます。真理の御言葉にしっかりと立つことにより、何が主に喜ばれることか、私たちではないですよ、主に喜ばれることか、またそうでないかを見極める力を私たちは養っていかなくてはいけません。それをさせてくれるのは御言葉ですよね。御言葉、神の生きた御言葉が私たちを、その何が主を喜ばすものなのか、そうでないものかを見極める力を与えてくれます。そのようにして教会が悪はどんな悪でも憎む。憎むという態度ですね。憎み、そこから離れようとするときに、聖霊は大いなる励ましを持って教会を助け導いてくださいます。イザヤ書59章の1節2節の言葉、有名な言葉ですが、このようにあります。イザヤ書59章の1節2節、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと。主を恐れかしこむことは悪を憎み悪から遠ざかること、そこに聖霊の励ましは望みます。次に主に信頼するということを見たいと思うんです。主に信頼する、 詩編の115編11節をどうぞ開いてください。詩編の115編の11節、そこにはこう書かれてあります。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。もしこの神様が、もしイエス様がただ怖いだけの方だったらどうでしょうか。愛の全くない方、愛とは無関係の方だったらどうでしょうか。主を恐れることっていうのは文字通り恐怖心から、ただ怯えるようなことになってしまいます。もし主が私たちのうちに一つでも悪を見出すならば、恐ろしい罰を与えるという方ならどうでしょうか。私たちはいつも裁きに怯えてビクビクしていないといけません。もう失敗はできない、ね、いつも恐れを持っている。そのようなところからイエス様がおっしゃる愛、喜び、平安といった聖霊の賜物、聖霊の実っていうのを私たちが結べるはずがありません。どうでしょうか。皆さん、もし今日主を恐れるっていうことが、恐れ敬うっていう、もっとそういう意味であり、今言った信頼するっていうことですけれども、ただ怯えるだけでは信頼っていう心は出てこないですよね。ここで主を恐れる者たちよって、者たちを主に信頼せよと呼びかけられているっていうことは、主なる神様が私たちがこの方に信頼するにふさわしいお方であるっていうことを呼びかけているわけです。この方は信頼するに足る方だよと。私たちが信頼を置くのに大丈夫なんだよと。ただね、旧約聖書なんか見ると、裁きの目でね、読もうとするともう本当に恐ろしい書ですよ。黙示録なんかでもそうですよね。そこに神様の愛ね、その救いの御手っていうのを知らずに、そこばっかしを読もうとしよう、そういう読み方をしたらいくらでも裁きの目で読めますよね。でもそうではないんだよ。この方は私たちが信頼して大丈夫なお方だって呼びかけているわけです。主はご自分に信頼するものを決して見放さず、見捨てることをなさいません。むしろそのものと共にいて、一緒にいて、天からの助けを持って守ってくださる。ですから、主によってあがなわれ、主のものとされた私たち教会が、主に信頼し続けていくときに、そこに聖霊の励ましが豊かに臨む。主は聖霊を通して私たちに、恐れるなって、勇気を出しなさいって、私が共にいるよ、私が共にいるよ、行くよと語ってくださるわけです。最後に、主を恐れかしこむことは、その恵み、主の恵みを待ち望むことであるということを見ます。主を恐れかしこむことは、主の恵みを待ち望む。詩編33編の18節のところ、見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。ここで、恵みと訳されている言葉は、他の訳ではですね、慈しみとなっています。Unfailing love って書いてる、英語では書いてるのが多いと思うんですが、私の聖書では恵みっていうのが出てきますが、他の訳では慈しみですね。聖書ではこの恵みと慈しみっていうのは一つセットとなって出てくることがしばしばあります。で、恵みにしてもその慈愛、慈しみにしても、それは神様の愛から出てくるものですよね。愛がないのに恵みを与えてくださるわけがないですよね。慈しんでくださる、憐れんでくださるっていうのは、愛があるからそこから出てくるわけですよね。そういう意味で、同じように捉えていいと思うんですが、主はご自身のその恵み、慈しみを待ち望む者に応えてください。どうせそんなね、主に信頼して主に期待しても答えてくださらないだろうって思ってるところに、主が、いや私はそんなことね、そうじゃないよって弁解するかのように、そういう恵みの与え方は主はされない。待ち望む人に主は 恵みを注がれる、恵みを与えられるわけです。答えてくださるわけです。私たちはそのことを体験を通して知ることができます。それは私たちが主を待ち望む、その恵みを待ち望んでいくときに知るようになっていくわけですね。イエス様はこのように私たちに約束しておられます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。主は私たちを愛してくださっているゆえに、私たちに良いものを与えてくださる。何でもというのは文字通り何でもですよ。私たちが自分でいやこれはって決めるものではなくて何でもです。それは物質に限らずに、私たちがどうすることもできない孤独や、また悲しみ、苦しみ、不安といった、そういったその心の問題に、あらゆる問題に至るまで主は慈しみを持って望んでくださる。そこに解決を与えてくださるというんです。ですからこの主に信頼し、その恵みを待ち望むなら、決して失望に終わることはない。主はそのように主を恐れる者、その恵みを待ち望む者に聖霊の励ましを与えてくださいます。教会が主を恐れかしこむとき、それはどのような形、どのような姿になって現れてくるでしょうか。ね、私はそういう主を恐れかしこんでいますよっていう、その告白する、そのような心でいるっていうのは、どのような態度というか、どのような姿になって出てくるでしょうか。もう代表的なのは祈りだと思うんです。祈りの姿、それは何もみんなに見えるように私は祈ってる、あの人はね、みんなが見てる前でいつも祈ってる、そういうことではないですよ。でも祈りの姿に現れてくるはずですよね。なぜなら祈りを通して私たちは主の前にへりくだることを学ぶのではないでしょうか。本当の意味でへりくだります。でも祈らない、あなたと会話はしたくないです、あなたが語られることを聞きたくないです。そこに本当に主の前にへりくだっている姿があるでしょうか。主にへりくだる前にへりくだるとは、祈りを通して学ぶことではないでしょうか。祈りは私たちを悪から離れる、その信仰の決断へと導いてくれるのではないでしょうか。祈りを通して主への信頼は強められて、私たちは恵みが与えられる前に、すでにそれが与えられたという確信をいただくことができるのではないでしょうか。そのように祈りはいよいよ私たちを主を待ち望む者へと作り変えてくれるものではないでしょうか。十字架の死後3日目によみがえり、天に間もなく昇ろうとしておられたイエス様から、その聖霊の約束、このあなた方は父の約束、聖霊の約束を待つようにって弟子たちにおっしゃった。その約束を受けた弟子たちは何をしていたか。共に集まって熱心に祈っていた。彼らは主の約束を信じて祈っていたわけです。聖霊はその彼らのうちに下られたとあります。同じように教会が共に祈るならば、そこに聖霊の励まし、聖霊はすでに与えられていますけれども、聖霊の励ましがそこに豊かに与えられると思うんです。聖霊の励ましは私たちのすぐ近くにあります。主の前にへりくだる、悪から離れ主に信頼し、主の恵みを待ち望むところに、主は聖霊を豊かに与えてくださいます。聖霊の励ましを受けるとき、教会は前進していきます。初代教会のように一度に3000人の人、もう通奏にはその日本から来られた日本の方では3000人もいないと思うんですけれども、でもその関係ないですよね。もう何十万、ね、たくさんいますから、そういう意味でないとは言えないわけですが、でもそういう、こう一度にたくさんの人が救われるという、そういう出来事は体験しないかもしれませんけれども、聖霊の励ましによって教会が前進していくところには、そこに新しく救われる人々が必ず起こされてきます。それはそのためにっていうよりも、 私たちが押し出されて励ましを受けて出ていくときにこうついてくるものというか、本当にそこに主がなしてくださる技であって、私たちは人を変えることはできませんからね。私たち自身ができるのは主を恐れかしこみ、聖霊の励ましを受けて前進することですね。最後になりますが、一つの聖書の箇所をですね、開いて終わりにしたいと思うんです。これまでに私たちは教会とはというそのことを見てきましたが、もう本当に今日入れて5回ですね、ほんの一部でしかないわけです、今まで見てきたところは。そういう意味でもこのテーマを終えるにあたりですね、ずっと私自身にもこう示されている一つのことですね、に触れておきたいと思うんですね。それは先ほど祈りの時かな、純子さんもおっしゃってましたが、私たち教会が羊の群れであるということ。羊の群れ、はい、羊の群れですね。羊という動物は、よく言われることで、その頑固で、目が悪い近視眼ですね、目の前しか見えない、で外敵から自分を守ることができない、自分たちで守ることができない、一度転んだらなかなか起き上がれない、食べ過ぎて死んでしまうことがあるってこう言われます。ですからそのような羊が生きていくためには飼い主が必要なんですね。牧者が必要。羊は群れで動きますけれども、決してみんなでじゃあ群れで行こうよって感じではないんです。それぞれが自分の道を行くので、それをまとめるっていう意味でも、守るという意味でも、養うという意味でも飼い主が必要。これを愛し養い守り導いてくれる牧者の存在が羊の群れには絶対に欠かせません。イエス様、私たちの主であるイエス・キリストは私たち羊の群れである教会の飼い主であり大牧者です。この方こそが私たちをこの牧者であって、飼い主であって、教会を愛し養い守り導いてくださる方です。私たちはそのことをもう一度思い起こし、この方を共に見上げ、この方に信頼を置いていきたいと思うんですね。最後にその詩編23編をお読みします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。ここでは私っていう一人で書かれています。ダビデが自分自身を指して書いていることですが、私たちって言った時に本当にこれが教会の姿だと思うんですね。主は私たちの羊飼い、私たちを愛し養い守り育ててくださる方です。共にこの主を見上げて歩みを続けさせていただきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめます。主を恐れかしこむところに、あなたは聖霊の励ましを豊かに与えて私たちを前進させてくださいます。私たちはあなたを離れては何もすることができません。ただ自分自身のためにすること以外に 永遠に残る実を結ぶことなど決してできません。私たち自身のことでさえも自分の命を本当にどうすることもできない、本当に小さなものです。けれども主は恐れるなと、小さな群れよと私たちに今日語りかけ、そして私の前にへりくだり、私を待ち望めと語ってくださっていることを信じてありがとうございます。主よ、私たちは今あなたの前に出ています。主よ、あなたを待ち望みます。何があっても、死の谷の影を歩むようなことがあっても、私たちはあなたを見上げます。どうぞ主よ、あなたのその愛を持って私たちを導いてください。どうぞその導きに、その御声に従っていく私たちの群れ、どうぞこの群れを主が整えてお持ちくださるように。この後聖餐式を持ちますが、どうぞ一人一人が本当に主の前にへり下り、何か心に、内に悪があるのであれば、罪があるのであれば、まず悔い改めて、そして主のあなたの恵み、憐れみを待ち望むものとさせてください。聖霊様がこの場を一切をご支配くださるように、感謝をし、お委ねして、イエス・キリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。